年を取ると涙腺が緩くなるって、まあ、よく言いますよね。具体的に何歳からなのか、本当じわじわと1歳ずつ年を減るごとに緩くなっていくのかわからないんですけれども、ある年にいきなりぐんと泣きやすくなるのか知らないけど、僕もともと泣きやすい人間、幼稚園のね年中さんの時なんてもう幼稚園行くたびに泣いてましたから、今日も太郎くん泣いてましたって毎晩先生から電話かかってきてましたから。西暦2020年8月2日日曜日夕方16時57分くらい収録のテクノロジートークステーション第1127回目ございます。テクノでございますけれども、まあ泣いてたね。まあ泣いてた。些細なことで泣いてた。別にね、幼稚園に行きたくないわけじゃないから、全然幼稚園普通に行くんです。遅刻もしないし、行く時にもうだらないし、全然居場所もあったし友達もいたんだけど、なんかちょっとしたことで泣くんだよね。幼稚園の時の話だよ、今は違うよ。いやだけどね、でもそこはね、その泣きやすい泣き虫っていうのはずっと引きずってた、てか今も引きずっている。本当に現在管理を進行中って感じで、ずっと今もまだ本当些細なことで涙目になったりとか、する。打たれ弱いんだろうね、相当ね。はい、ということで、泣き虫だったね幼稚園の時。本当ちょっとした間違いってあると思うんだよね。例えば本当ちょっとしたこと、例えば給食とかを食べる前にみんなで並んで手を洗うじゃない。で手を洗ったら拭くじゃん。でも例えば拭き忘れて、そのまま教室戻ろうとした時に、ああ太郎くん手拭かなきゃダメだよって言われるじゃん。ってここで泣くっていうのがまずそういう、何か言われたらもうすぐ泣いちゃうみたいな、そういう感じ。それを、ね、自分で気づいて、あ間違った、って誰も何も言ってなくても自分のミスで自分で泣くっていうのはよく、あったような気がしますね。でね、人の涙を見るとちょっと冷めるのね。だから幼稚園のね年長さんの時に、まあ、滝廉太郎の工場の月をよくあんなテンションの低い曲を幼稚園の年長さんに演奏させようとしたなって思うけど、当時ね、まあこれが多分僕がピアノを習うようになったきっかけなんだろうけど、電子キーボードでマーチ君っていう、まあ電子キーボードですわ、あって鍵盤ハーモニカサイズのちっちゃい、オルガンみたいな音が出る、まあ子供用のキーボードみたいなのがあって、それで僕がメロディーラインを演奏するっていう、要はその音楽の代表生徒7人ぐらいに選ばれたんですよね。そこで園長先生、結構もうこわもての園長先生、もうイメージはクレヨンしんちゃんの双葉幼稚園の、まあ、園長先生で、まあ、5年後ぐらいになんか良くない方向性で逮捕されたんですけども、その園長は、まあいいや、その話はどうでもいいんだけど、まあただ怖い顔のおじいさんというだけでもうすでに怖いのに、そう怒られたりとかしてて、まあ僕は僕で毎回泣くんだけれども、女の子も女の子でまあ泣くのね。でその女の子が泣くと、あの子泣き出したみたいな、頑張ろうって人の涙に関しては冷静なんだけどね、なんか そこでね、なんかもらい涙は受けないんだよね。なんだけどやっぱ自分のことでよく泣くんだよね。それはね、野球の時もそうだったね、小学校入ってからもそう。だからね、多分ね、俺野球やり始めたの小3なんだけど、よっぽど泣いてたんだろうね。俺試合はね小4ぐらいからもうレギュラー戦には出てて、でまあまあまあ野球なんてさ、練習だって試合だって大体怒られに行くようなもんですから、なんだけどやっぱ俺だけ怒られないっていうケースとか結構あったんだよね。なんかズバ抜けてうまいわけでもないのに、なんか俺だけ怒られないみたいなことがあって、なんか一時期父母会でケクノ君だけがひいきされてるみたいなことがなんか論題になって、 ていう、そういう、まあ、いやあの結局、まあ、6年生になった時には、うん、なんていうか個人の結果的にはもうなんていうか別に 親に物を言わせないぐらいの成績を残して、でチームを割と引っ張っていくようなポジションで頑張ったつもりなんで別にいいんですけど、そこで詳しくは言わないけど、うん、まあ、いやただまあそういう問題じゃなくてっていうことで、多分親としてはね、うちの子供ばっかりが怒られてなんであいつは怒られないんだみたいな風なところは多分あの保護者の目線的には絶対気に食わなかっただろうなと思うんですけれども、まあ、そういうこともあって、でまあ子供の時からそうで、で今でもそういう部分ってあって、やっぱまあ、ちょっとしたことですけれども、まあ、ご指摘受けるわけですよ、仕事の中で、あのもっとこういうふうにやった方がうまくいくんじゃないかとか、 あそこでの対応の仕方なんだけどさって、まあ、そんななんか切れ気味で言われては全然ないし、そんな大失敗もしないから最近は全然なんだけど、やっぱりなんか弱いなって自分で思うことは多いんですよね。でその要は大した指導を受けてないのに、なんか自分の中で、あこれ重く受け止めすぎてる、やべえ泣きそうみたいなことはやっぱちょっとあるんですよね。でそれは怒られたりすることがまあ大半な、怒られたりして泣くことが大半なんだけど、そうじゃなくて最近あるのがなんか優しさに触れて泣きそうになったりとか、あとね懐かしさに触れて泣くみたいなことも増えてきて、今日ね8月の2日日曜日、ちょっと今日がまるまるオフだったんです、珍しく。でまあやることもなかったし、ちょっと札幌のね隣町だし、ちょっとね街中とか密だから、まあ、車でブラブラドライブでもしてみようかっつって、朝の8時半ぐらいに車を動かして夕方の3時ぐらいに戻ってきたんですけど、まあ、ずっと札幌市内ぐるぐるぐるぐる回ってて、で、まあ、実家近辺をずっとぐるぐる回ってみたんですよね。こう子供の時の小学校とか、あとは中学校の時に札幌の南区の山奥で、クラブチームで硬式野球やってたんですけど、そこのグラウンドとか室内練習場の跡地も潰れちゃったんですけどとか見て、そうで、そう、その辺とかを回ったりとかしながらさ、そうで、もう室内練習場もこんな草ぼうぼうに生えてなくなっちゃったんだとか、このルートでよくランニングしたなとか、あらここになんかジェラート屋さんあるとかさ、いろんな発見とか、なんかかつてここで辛い思いしたなとか、かつてここでこういう思い出があったなみたいなものとかを思い出しながら、ドライブしててですね、一人で、そして一人で勝手に泣きそうにはなってましたけど、やっぱなんか懐かしいっていう言葉を、なんかこう感じるようになってきたなっていうか、まだ28って言うけどもう28なんだなっていう感じは、するなっていう風に思ってて、すごいなんかそう気持ち的に来るものがそう あるよねっていう、そうあの時の辛い思い出とかが思い出されて、で今っていう風になってくるからさ、そうっていう涙もろい自分になってきたっていうようなことなんですけれどもね、まあでも言うたってね、基本的には僕の中では怒られて泣くことの方が圧倒的に多いですから、そうですね、まあほぼそうだね、それで泣くことの方が多いかな、怒られてなくてもなんか怒られてそうな雰囲気の時に泣くっていうのもあるんですけど、俺があったのはねあれだね、あの小学校の先生が通知表を、まあ、一人一人名指しで読んで、で、なんだ、あんたこれ頑張ったね、とか、あんたこれ、ね、来年からこれ算数頑張ろうね、とかって、すぐにアドバイスするみたいなシーンがあって、それだけで泣いたりとかしてましたから、大丈夫って思うよね。大丈夫なの？僕は知らんけど、知りませんけど、そんなもの。お疲れ様でした。